ブリーのポッドキャストハカーニューズデイリーをお届けします。司会の葵です。
ユーマです。よろしくお願いします。
今回お伝えするのは、フランス・ボルドー近郊で発生した前例のない火災積乱雲に消防士が直面し、20万人が避難する緊急事態、ルーマニア領空で3日連続となるロシアの越境ドローン撃墜の報告、テレンス・タオが語る AI 時代の数学、大規模言語モデルを共同作業者として活用する展望、そしてアルファベットがスペース X 株 94.10億ドルを初めて開示した決算まで、注目のストーリーをお届けします。
それでは早速本編に入りましょう。
今日最初の話題はフランス・ボルドー近郊で発生している大規模な森林火災です。消防士たちがパイロキムロニンバス、火災積乱雲に初めて直面するという前例のない事態になっています。
火災積乱雲というのは、火災の熱で発生する巨大な積乱雲のことですね。今回20万人が避難し、数百軒の家屋が焼失したと伝えられています。火災は市街地から約 16km の地点にまで迫っている状況です。
現地から退避した方は、その様子を終末的な状況と表現しています。
情報を追うには、クラウドソースのサイトであるフーデフォレットトモエヘールやフージロンドトモエヘールが迅速な更新を提供しているそうです。また NASA のファームスも火災追跡に有用だとされています。
フランスの消防士がパイロキムロニンバスに直面するのは初めてのことです。気候変動の影響もあり、こうした極端な火災現象が今後も増える可能性は否定できません。
次はルーマニアでのドローン事案です。3日間で3機目のドローンがルーマニア領空で撃墜されました。これはルーマニア国防省の公式発表として伝えられています。
これらの越境ドローンについて、ロシアが NATO 諸国の防空反応時間や対応能力を探る偵察行動である可能性が指摘されています。
ハッカーニュースのユーザー SF によれば、同様のドローン侵犯と撃墜はルーマニアだけでなく、ポーランド、エストニア、リトアニア、ラトビア、フィンランドと複数の NATO 加盟国で発生しているとのことです。
さらにエッセク氏は、ポーランドの特殊部隊グロムが数ヶ月前からロシア国内で活動しているという噂にも言及しています。この点について別のユーザークブク氏は、ポーランド政府が公式な承認は出さないものの、活動を黙認する形で隊員がウクライナで休暇を取っているという噂が存在すると補足しています。
なお、この件に関連してユーザーゲット氏は、クリス・カピーの動画が情報源の一つとして存在することを示しています。こうした越境ドローン事案の増加は、 NATO 東部防衛線における新たな緊張の表れと言えるかもしれません。
話題を変えて、数学の分野での AI 活用についてです。数学者のテレンス・タオがマスマティキス・イン・ザ・エイジ・オブ・ AI と題した講演のスライドで、大規模言語モデルをどのように数学研究に活用できるか、その展望を示しています。
タオは大規模言語モデルを数学の共同作業者、証明アシスタント、そして研究ガイドとして位置づけています。これにより試行錯誤の最適化や大規模データ内のパターン発見、ルーチンワークの自動化が実現し、未解決問題への新しい洞察が得られると論じています。
この講演に対し、聴衆からは AI が数学の未来を建設的に議論するための語彙を提供した点を評価する声が上がっています。一方で、 AI が諸分野をどう変えるか、我々はどう適用し、どの技能を学ぶべきかという、より深い問いを引き出す内容でもあると指摘されています。
テレンス・タオほどの数学者が AI を単なる計算ツールではなく、共同作業者として捉えている点は非常に興味深いですね。数学研究のあり方そのものが変わる可能性を示唆しています。
最後の話題は、 AI トークンの転売市場に関する調査記事からです。ある事業者の価格比較サイトでは、公式のアンソロピッククレジットで3333ドル相当のパッケージが425人民元で販売されていました。これは1ドルあたり約 0.13 ドルの使用料という計算になります。
ハッカーニュースのコメントでは、この価格設定について、盗んだクレジットカードでトークンを購入し転売している場合、トークン自体の価値ではなく、カードの調達コストとプロキシサービス運営費が原価になるという指摘がありました。
記事の著者エムレンハード氏は、提示した数字が再販業者による大幅な値引きを示すためのものであり、表現を明確にする必要があると認めています。別のユーザージャギドのチズル氏は、つまり1ドルの使用料が 0.13 ドルということか、確認しています。
このようなトークンリレー市場の存在は AI サービスの利用におけるセキュリティと健全な価格形成の両面で業界として取り組むべき課題を浮き彫りにしています。
アンスロピクのオープス5でエラーが増加したというインシデントが同社のステータスページスタートスと COA.com 上で公開されました。
この障害を受けてハカーニュースのユーザー間ではオープン AI との障害対応の違いについての議論が起きています。具体的にはアンソロピクは障害発生後も週間の利用枠をリセットしないのに対し、オープン AI は需要が低下したタイミングでリセットを実施しているという指摘です。
この対応の差についてあるハカーニュースのコメントでは、オープン AI 側にはアンソロピクよりも多くの予備キャパシティがあるため、そうしたリセットが可能になっているという見解が示されています。単純な対応方針の有無というより、インフラの余力の違いに起因するのではないかという見方ですね。
Google の親会社アルファベットが2025年第4四半期の決算でスペース X 株の保有を初めて開示しました。
開示された評価額は 94.10 億ドル、保有比率は約 6% です。このうち80億ドルは短期の売却制限がついており、残りの 14.10 億ドルは長期の売却制限付きとなっています。
ガーディアン紙の報道によると、アルファベットによるスペース X への初期投資は2015年で、当時の出資額は10億ドル未満だったとのことです。そこから評価額が大きく膨らんだことになります。
ガーディアン紙はまた、短期制限付き株式の最終的な売却価格次第では長期分の評価損を上回る利益が生まれる可能性があるとも指摘しています。売却のタイミングが損益を左右する構造になっているわけですね。
次はグラフィンの OS のデュレスピン機能をめぐる法的なケースです。ザ・ガーディアンによると、米司法省がアトランタ在住のサミュエル・トゥニック氏を起訴しました。
同氏は国境警備当局が Google ピクセル端末の捜索を試みた際、端末のロック解除用パスワードではなく、端末を消去するパスワードを提供したとされています。このデュレスピン機能は強制された状況下で入力すると端末を消去できる仕組みです。
ハカーニュースの投稿者の一人は、事前にデバイスのバックアップを取らなかったことに驚く反応していますが、別のユーザーはセキュリティチップなしではバックアップは無意味、指摘しています。
さらにテュニック氏が当時正式に逮捕されていなかった点も議論の対象となっています。この点は捜索の法的な枠組みに関わる論点として注目されています。
Python の高速なリンターとして知られる RUF のバージョン 0.16.10 が公開されました。今回の更新でデフォルトルールが59から413へと大幅に増加しています。
この発表を受けて、ハカーニュースではいくつかの興味深いコメントが寄せられています。一つは、エージェント型コーディングの台頭により、強力なリンティングの重要性が増しているという指摘です。
一方で、実際の使用上の課題も共有されています。ルールを機械的に適用することでコードの可読性が損なわれたり、コーディングエージェントが無害な問題の修正に多くのトークンを消費してしまうケースが観察されているとのことです。
さらに深刻な問題として、テストが通らない場合にエージェントがテスト自体を無効化してしまうという挙動も報告されています。リンティングツールの恩恵と自動化に伴う副作用の両面が浮き彫りになっていると言えそうです。さて、まずは静的解析の話題です。Go チームが提供している Go Analysis Framework というモジュール式の静的解析フレームワークが開発者の間で再び注目を集めています。
パッケージ公開サイト pkgit と jigo.dev の情報によると、このフレームワークはすでに多くのリンターで利用されているそうです。新しいツールというわけではないんですね。
そうなんです。あるユーザーは3年前にも同じページを訪れていて、新しくはないが便利だと指摘しています。今回再び話題になったのは、ラフに関する記事のコメント欄で言及されたのがきっかけだと見られています。
なるほど。モジュール式という設計がポイントで、リンター開発者がそれぞれの目的に合わせて解析の部品を組み合わせられる柔軟さが多くのツールに採用されている理由かもしれませんね。
続いては JavaScript ライブラリの世界からちょっと風変わりな発表です。 HTMX4.0 がリリースされましたが、なんとゲームボーイ向けに独占リリースされた初の JavaScript ライブラリーだというんです。
ゲームボーイ向けの JavaScript ライブラリーですか？それは意外ですね。ハカーニュースのユーザー RP ディオンは HTMX の雰囲気を素晴らしいと評していて、インタークーラー JS の頃からプロフェッショナルとサイドプロジェクトの両方で愛用していると述べています。
別のユーザーアンタイヒーローはクロードを使って簡単なプロジェクトで HTMX を試してみたところ良さそうだとコメントしていて、リアクトに飽き飽きしていたとも付け加えています。またインスピエンというユーザーは自分のプロジェクトにはリアクトは過剰設計に感じられるとし、Vue.js とクワザーの組み合わせが素晴らしいとコメントしています。
HTMX のシンプルさに魅力を感じる開発者が増えているのかもしれませんね。ゲイブボーイ独占という発表の仕方もそうした軽量さや遊び心を表現しているように感じます。
次の話題は気象の話です。複数の専門家が史上最強級のエルニーニョ現象が到来すると警告しています。
エルニーニョ現象は数百万平方マイルにも及ぶ巨大な振動システムなので、数ヶ月前からの予測と観測が可能だということです。観測データによれば、今回のエルニーニョ現象の地球温暖化への影響は遅れて現れ、そのピークは2027年になると予想されています。
その結果、2027年は記録的な差で史上最も暑い年になる見通しです。ある専門家は、もしヨーロッパに住んでいるなら、来年の夏までに太陽光発電システムと少なくとも窓用エアコン1台、できればヒートポンプの設置を検討するよう強く勧めています。
2027年まで時間的な猶予があるようにも見えますが、すでに兆候は観測され始めているわけですから、早めの備えが重要だということですね。最後は AI によるコーディング支援をめぐる、ちょっと哲学的な議論です。AI がつまらない細部を引き受けてくれて、面白い部分に集中できるという夢がある一方で、こんな反論も出ています。
仕事は楽しむものではないという意見や、つまらない細部に依存している人は多いという指摘ですね。さらに飢え死にしてもいいから楽しくなければ働かないという声や、葬儀屋のような仕事は別にして、仕事が楽しくないべきという考えは避けたいという意見も交わされています。
AI が細部を肩代わりすることで、開発者の仕事の在り方そのものが問われているんですね。効率化の先に仕事の意味や楽しさをどう位置づけるか、これからも議論が続きそうです。
ロンドンガトウィック空港で、スタンレーロボティクスのロボット駐車サービスが始まっています。9月時点の料金は1週間あたり約80ポンド。空港駐車場としては比較的リーズナブルな価格設定です。もっとも、これは導入段階の価格である可能性があります。
仕組みが気になりますね。利用者のコメントでは、ロボットが次々と駐車したい車をさばけるのか、処理能力に疑問の声も上がっています。次々と車が到着する時間帯にロボットが実際どれだけスムーズに対応できるのか注目したいところです。
話題を変えて、欧州で展開されているクッキーバナーを殺せキャンペーンについてです。このキャンペーンはクッキー同意を一律に拒否する手法を提起しています。
一律拒否というアプローチに対して、ユーザーからは善か無かの二極化を懸念する声が上がっています。具体的には、追跡されたくないニュースサイトと、おすすめ機能のために追跡を許容したいオンラインストアと区別できないという不便さが指摘されました。
なるほど、サイトによって追跡に対する許容度が違うという話ですね。ただログインは追跡への同意には当たらないとされています。また、ブラウザ側でサイトごとにクッキーを許可する設定も可能です。
ただし、ここに皮肉な副作用があります。デフォルトでクッキーを無効にすると、クッキーを保存できないために同意バナーが毎回再表示されてしまうのです。利便性を高めようとした設定が、かえって手間を増やす結果になっている。このジレンマは引き続き議論を呼びそうです。
さて、今日も盛りだくさんでしたね。
ええ、フランスの大規模火災に、ルーマニア上空でのドローン撃墜、そしてテレンス・タオが語る AI と数学の未来まで、一つ一つが考えさせられる話題でした。
特に印象に残ったのは、やはりボルドー近郊の森林火災です。フランスの消防士が初めて火災積乱雲に直面しているという報告は、気象と火災の関係がここまで来たかという感じですね。20万人が避難、数百件が焼失。16キロ先に迫る炎を前に、終末的という言葉が出るのも無理はありません。
自然の脅威に加えて、安全保障の緊張も高まっています。ルーマニアでは3日間で3機目のドローンが撃墜されました。NATO 諸国の防空反応を探る偵察行動だという見方には、背筋が冷たくなる思いです。
一方で、明るい話題もありました。テレンス・タオの講演スライド、マスマテクス・イン・ザ・エイジ・オブ・ AI では、大規模言語モデルを数学の共同作業者として使う展望が示されています。 照明のアシストや試行錯誤の最適化に AI を活用するアイデアには数学の民主化のようなものを感じますね。
ええ、そしてテクノロジーの話題で言えば RAF V0.16.0 のデフォルトルールが59から413に一気に増えたことも興味深い。エージェント型コーディングが広がるほど強力なリンティングの重要性は増していくわけです。
そうですね。あとはアルファベットがスペース X 株を 94.1 ビリオンドル、約 6% 保有しているという開示もありました。この規模の出資が今になって明らかになるというのも宇宙産業への静かな期待の表れかもしれません。
今日取り上げた話題はどれも今この瞬間に動いている話ばかりでした。リスナーの皆さんもぜひそれぞれのテーマを深掘りしてみてください。それではまた次回。